2027年ふるさと IF 税額控除改変案地域別優遇構造。政府の推進案によると、2027年から10万ウォンを超えるふるさと愛義付金は、寄付線地域の事情に応じて税額控除率が異なる可能性があります。ただし、地域区分と控除率は立法手続きを張る必要があるため、実際に寄付する前に最終的な法令を確認する必要があります。ふるさと愛義付制度は、個人が住民登録上の居住地を除く地方自治体に寄付し、税額控除と返礼品を受けられる制度です。現在、年間寄付上限は2000万ウォンで、10万ウォン以下の寄付金は、国税と地方所得税の効果を合わせて、全額が税額解除される仕組みです。2027年の推進案では、10万ウォンを超える部分について、首都圏、非首都圏の広域市など、その他の非首都圏、その他の非首都圏優遇地域に分け、控除率を差別化して適用します。発表された優遇例では、10万ウォンを超え20万ウォン以下の区間は 55.0%、 20万ウォンを超える区間は 27.5% まで引き上げられます。税額控除は現金の還付を保証する制度ではなく、寄付者の確定税額と最終的な立法内容により実際の節税額が異なる場合があります。故郷愛義付制度は、個人が現在居住する地域以外の地方自治体に寄付し、税額控除と返礼品を受けられるようにした制度だ。政府が発表した改変方針は、2027年から地域の事情が厳しいほど、10万ウォンを超える寄付金の控除率を引き上げるというものだ。ただし、これは発表された推進案に基づく説明である。国会審議と法令整備の過程で、適用時期地域分類基準、または控除率が変更される可能性があるため、寄付時点の確定法令を確認する必要がある。故郷愛義付制度の基本構造、個人は住民登録上の居住地を除く他の地方自治体に寄付できる。一般的に自身が属する広域自治体と基礎自治体には寄付できず、法人名義での寄付は認められていない。現在の制度の主な要素は次の通りである。区分、寄付者、寄付者、寄付できない地域、住民登録上の居住地に該当する広域基礎地方自治体、年間寄付喚起上限合計2000万ウォン、税制上の優遇、寄付者の所得税と地方所得所得税の税額控除、返礼品、自治体が寄付額の 30% 以内で提供可能。オーナー寄付経路、コヤンサランゲーン、または指定された対面、ウスキマロ口返礼品は、すべての寄付者に現金で支給されるものではない。地方自治体が用意した品目の中から選択し、供給状況や地域ごとの運営方式によって選択可能な品目が異なる。現在適用される税額控除方式現行の仕組みでは、どの地方自治体に寄付しても同一の控除率が適用される。広く案内されている 44.0%、 16.53% 所得税控除と、それに連動する地方所得税の効果を合算した数値だ。寄付金の区分、現行の合算税額控除効果、10万ウォン以下全額10万ウォン、直20万ウォン以下、超過部分の 4.4.20 万ウォン、超、超過分の 16.5%。 例えば20万ウォンを寄付した場合、現行基準で計算される税額控除額は14万4千ウォンである。最初の10万ウォン、10万ウォン、10万ウォン、超過分の10万ウォン、ウォン、44.0%、44,000ウォン、合計144,000ウォン、年間上限である2,000万ウォンを寄付した場合に計算される現行の最大税額控除額は341,100ウォンである。これは寄付者が当該控除をすべて活用できるだけの税額を有していることを前提とした計算値だ。2027年の推進案で変わる部分、改変案の核心は、10万ウォンを超える寄付金に地域別の里親控除率を適用することである。発表された仕組みでは、寄付を受ける地方自治体を次の4類型に区分する。首都圏、非首都圏の広域市など、その他の非首都圏、その他の非首都圏優遇地域、相対的に事情が厳しい地域ほど高い控除率を適用する方針だ。10万ウォン以下の寄付金に対する全額控除の仕組みではなく、主に10万ウォンを超える部分が里親化の対象となる。発表された代表的な優遇例は次の通りである。 寄付金の区分、現行控除率発表された優遇控除率の例10万ウォン直20万ウォン以下 44.0%、その他の非首都圏、その他の非首都圏優遇地域では25%で20万ウォン超 16.5%、その他の非首都圏優遇地域では27.5%。すべての非首都圏地域に最高控除率が自動的に適用されるわけではない。優遇地域の指定基準と地方自治体ごとの分類は、確定法令と公式案内で確認する必要がある。帰化受額はどの程度変わり得るか、20万ウォンを優遇対象地域に寄付する場合、10万ウォン直20万ウォン以下の区分に 55.0% が適用されると仮定すると、税額帰化受額は15万5千ウォンである。最初の10万ウォン、10万ウォン、残りの10万ウォン、10万ウォンと 55.0% ポツ、5万5千ウォン、合計15万5千ウォン、現行方式の14万4千ウォンと比較すると、計算上は1万1千ウォン増える。2000万ウォンを最高優遇条件で寄付する場合、発表された最高優遇率が各区分に適用されると仮定すると、計算は次の通りである。最初の10万ウォン、10万ウォン、10万ウォン直20万ウォン以下、10万ウォンプ 55%、デブレパセンプ5万5000ウォン、20万ウォン超過分、1チュース80万ウォン、27.5% 2、5テル44万5、1000ウォン、計、55ゼ60万ウォン。これにより発表された最大税額、課除額は、現行の3秒11、1万1000ウォンから5、60万ウォンに拡大する。これは、最も高い優遇率。年間寄付上限の全額、十分な決定税額をすべて前提とした理論上の最大値だ。税額控除と返礼品を分けて考えるべき理由。故郷愛寄付制度の特典は、税額控除と返礼品に分かれ、両者は性格が異なる。項目税額控除、返礼品提供主体税法に基づく、国税・地方税の精査を受けた地方自治体、納付する税金の減額、地域の商品サービスなど、主な制限寄付者の決定税額などの影響を受ける寄付額の 30% 以内、地域ごとに品目が異なる。現金支給の有無別との現金保証ではない、原則として現金ではなく返礼品従って、税額控除と返礼品を合算した特典は条件付きの計算に近く、具体的な返礼品の上限は、コヤンサランエウムと関連法令で確認する必要がある。10万ウォンの税額控除を全額活用でき、地方自治体が返礼品を上限まで提供し、寄付者が当該返礼品を表示された価値相当分、有効に利用できる必要がある。寄付前に確認すべき実務項目、地域別の控除率だけを見て寄付先を決めると、実際の結果と差が生じる可能性がある。次の項目も合わせて確認するのが安全だ。居住地の制限、住民登録上居住している広域基礎地方自治体ではないことを確認する。適用年度、寄付道を基準として、現行制度と改変制度のどちらが適用されるか確認する。地域類型、当該地方自治体が4つの類型のうちどれに含まれるか、公式分類を確認する。決定税額、年末調整や総合税申告で控除できる税額が十分にあるか確認する。年間累計額、複数の地方自治体に分けて寄付しても、年間上限は合算して管理される。返礼品の条件、返礼品の品目、必要ポイント、配送可能地域、在庫を確認する。寄付履歴、国税庁資料との連携状況を年末調整簡素化サービス、または申告資料で改めて確認する。地域優遇率より先に確認すべきリスク、改変案の目的は、財政事情が相対的に厳しい地域へ民間寄付を誘導することにある。しかし、寄付者に控除率相当の現金が直ちに戻るわけではなく、税金の軽減額も個人ごとに異なる。特に所得控除と税額控除を混同してはならない。所得控除は課税標準を減らすが、国庫愛寄付金の税額控除は、計算された税額から一定額を差し引く方式である。ただし、差し引く決定税額が不足している場合、案内された最大控除額をすべて実感できない可能性がある。また、2027年の改変案に合わせてあらかじめ寄付しても、訴求適用されると断定することはできない。適用対象は、最終的な法律の施行率と付則、実際の寄付道を基準に判断する必要がある。最終確定内容を確認できる場所、寄付可能な地域、年間の寄付履歴、 返礼品は公式のコヒャンサラゲームで確認できる。税額控除率と施行率は国家法令情報センターの故郷外寄付金関連法及び外税特例制限法、政府の確定案内を合わせて確認する必要がある。政府発表段階の税制改変案は施行中の法律と同じではない。2027年に寄付しようとする人は、寄付直前に公式ポータルに表示される控除案内と当該年度の税法を基準に判断するのが最も安全だ。